聖書を拝読いたします。本日はサムエル記第10章の1節から19節までお読みいたします。第3版の聖書をお持ちの方は旧約聖書の539ページ、第2版の聖書をお持ちの方は旧約聖書493ページにございます。サムエル記第10章の1節から19節までをお読みいたします。この後アモン人の王が死に、その子ハヌンが代わって王となった。ダビデはナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたようにと考えた。そこでダビデは家来を派遣して彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来をアモン人の地に来たとき、アモン人の司たちは彼の主君ハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この町を調べ探り覆すためにダビデはあなたのところに家来をよこしたのではありませんか。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らのひげを半分剃り落とし、その衣を半分に切って尻のあたりまでにし、彼らを送り返した。ダビデはこのことが知らされたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方のひげが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰りなさい。アモン人は自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取った。そこでアモン人は使いをやってベチレホプのアラムとツォーバのアラムの歩兵2万、マーカの王の兵士1000、トブの兵士1万2000を雇った。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの伝言を送った。アモン人は出て門の入り口に戦いの備えをした。ツォーバとレホブのアラムおよびトブとマーカの人たちは別に野にいた。ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託してアモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もしアラムが私より強ければお前が私を救ってくれ、もしアモン人がお前より強かったら私がお前を救いに行こう。強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主が御心にかなうことをされる。ヨアブと彼の部下の兵士がアラムと戦おうとして近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アモン人はアラムが逃げるのを見て、アビシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはアモン人を撃つのをやめてエルサレムに帰った。アラムは自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て団結した。ハダゼールは使いを送り、カラン公のアラムを連れ出したので、彼らはヒラムに来た。ハダテールの将軍ショバクが彼らを率いていた。このことがダビデに報告された。すると彼は 天イスラエルを集結し、ヨルダン川を渡ってヘラムへ行った。アラムはダビデに向かう陣備えをして彼をと戦った。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵700と騎兵4万を送り、将軍諸伯を撃ってその場で殺した。ハダゼールに備えていた王たちは皆、自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、イスラエルと和を講じ、彼らのしもべとなった。アラムは恐れて、それからもうアモン人を救おうとはしなかった。以上でございます。横谷渡先生よりアモン人とアラムとの戦いと題しまして、メッセージをいただきたいと思います。
天のお父様、今日も私たち一人一人をあなたが御前に招いてくださっていることを覚えて感謝します。どうかふさわしくないものが御言葉を語りますので、神様清めてください。今日ここに集ったお一人お一人に、主よあなたが伝えたいと思っている御言葉の真理を語ることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今読んでいただいたサムエル記の10章ですね、読んでよく分かったかどうか分かりませんが、ここには今日主法にもタイトルにしましたが、アモン人とそしてアラムというこの連合軍のですね、戦いです。ダビデイスラエル軍とこの周辺諸国の一つであるアラム、そしてアモン人という外敵との戦いが記されています。それでこの内容が今日記されているわけですが、このことは実は8章でも取り上げられていた内容なんですね。ここでもアラムを、またハダデエゼルというアラムの王様ですね、非常に強かった王様をダビデが打ち倒し、アラムがこのダビデのしもべになったこと、アラムアモン人もですね打たれたことなどが8章にも書かれています。ではどうして聖書は重複するようなことをもう一度ここで9章を挟んでですね書いているのでしょうか。8章と10章で大きく違うこと、それは8章ではダビデが戦って勝ったっていうその結果だけが書かれているんですね。例えばダビデはペリシテ人を撃ってこれを屈服させたとか、ダビデはこのモアブを撃った時とかですね、ダビデがエドム人を撃ち殺して帰ってきた時というふうに、戦いの内容についてはほとんどこの書いていないのが8章で、今日の聖書の箇所にはどうしてこんなような戦いが起こったのか、その戦いのきっかけ動機ですね、なぜこの戦い戦争が起こったのかということと、その戦いはじゃあ一体どんな内容だったのかということが記されています。つまり8章の少し部分的ですけど、アラムとアモン人に関してのみですけども、8章ではもっといろんな民族との戦いがね記されていますが、そのうちのアモン人アラム人に関しての戦いについて詳しく述べていること、それがこの10章の内容であります。もちろん歴史的には2度戦いがあったというふうに解釈していただいていいんですけども、でもわざわざ聖書が締めを裂いてもう一度同じことを書いているということは、すなわちこのなぜ戦いが起こったのかということと、そしてその戦いを一体どのようにして勝利へと至ったのかということですね。そのことを今日の10章から学びたいと思います。今日もいつものようにこのところから3つのことをお話ししたいと思います。まず最初に今日の聖書から覚えたいのは、どうしてこの戦いが起こったんだろうかということですね。戦いのきっかけ、戦いの動機であります。 皆さんと最初に10章の18節ですね、結果です、戦いの結果ですけども、そこをお読みしたいと思います。10章の18節、それぞれの聖書の訳で結構ですから、ご一緒に読みましょう。3、はい。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵700と騎兵4万をほぐり、将軍ショバクを撃ってその場で殺した。これがこのアラム・アモン連合軍との戦いにおける一つの結果であります。でここにこの戦いがどういう戦いであったかということが少し伺うことができます。それは少なく見積もっても、皆さんいいですか、少なく見積もっても4万700人の人がこの戦いで死んだんだということを聖書は教えているわけですね。戦車兵700と騎兵、ごめんなさい、戦車兵が700と、そうですね、騎兵が4万です。でこれアラム人だけですから、アモン人も犠牲者はこの後もっと出てくるわけです。皆さんのご家族が戦争に行って死んだとしたら、一体どんな気持ちがするでしょうか。ここには4万700という何の感情も持たない人数が記されていますけれども、この一人一人にはかけがえのない家族がいたんですね。そして子供がいたんですね。一家の大黒柱が失われていったわけです。そこには大きな、私たちには想像もつかないような大きな悲しみがここにはあったんだっていうことを、この箇所から私は思うんですね。決して数字だけ読むとね、あ、ダビデ君大勝利よかったって思うんですけども、でも実はここにはものすごい悲惨な出来事が起こったんだっていうことが描かれているわけです。なんでこんな悲惨な戦争が起こり、なぜこれほどたくさんの人の命がここで失われていったのかということ、それが今日の聖書から学びたい第一のことです。で、私たちのこの現実のこの聖書の世界をちょっと離れてですね、私たちの今の世界についても考えたいと思いますけれども、なぜ私たちの住むこの世界には争いが絶えないのかということです。どうして私たちが住むこの世界は平和を実現することができないのか、どうしてタイのこの国は政情が安定しないのか、いつまでも争いが続くのか、どうして日本と韓国と中国は領土の問題で争いが続くのか、どうして憎みしみがあるのか、どうして欧米の諸国とイスラムを信じる人たちは戦いがあるのか、どうしてパキスタンの人たちは迫害を受けてこの地に逃げてこなくてはならないのか、なぜ私たちが住むこの世界は平和を実現することができないのか、幸せに暮らすことができないのか、仲良く、みんなと仲良く平和に幸せになることができないのかということ、それは国家間に限らず個人においてもまたそうですね。職場でなぜ人とうまく付き合うことができないのか、なぜ嫌な思いをしなくてはならないのか、なぜ憎しみが生まれるのか、なぜ傷つけ合うようなことが教会でさえ起こるのか、それはなぜかということです。その理由が今日の聖書には記されています。どうしてこの世界にこの悲惨な現実があるのか、どうして人間は幸せな世界を作り出すことができないのか、なぜイエス様を信じた私たちの群れでさえ傷つけ合い争うことがあるのか、ロイド・ジョーンズという人の説教でそのことを深く教えられたんですけども、そしてそのことを昔もお分かちしたことがありますが、彼が言うには、20世紀の初めですね、にはこのイギリス の, この産業革命がこうどんどん進み、世界がどんどんこの文明文化がですね発達していった時代には、人間は人間の手によってですね世界を平和に理想郷を作ることができると考えられた時代があったそうです。今から100年前ですね。 そんなに昔ではないですね。私たちのひいじいちゃんの時代はどんどんこの車ができ、飛行機ができ、そしてロケットができ、原子力発電ができ、そしてどんどんこの科学が、文明が栄えていって行くわけです。そして英語という公用語をつけてですね、国際連盟が誕生しました。でこれで人間は戦争なんかしなくたって、殺し合いなんかしなくたって、もう話し合いで何でも平和的に解決することができると考えられていた時代があったそうです。また教育を施すことができたら犯罪はなくなると考えられていたこともありました。教育がちゃんとできていないからそういう悪質な犯罪が起こるんだって。だから全ての人に無償で、あるいは低いお金でですね、教育を施すことができれば、教育水準が上がれば国は幸せになる、日本は幸せになる、世界は幸せになると考えられていた時もありました。物が豊かになったら幸せになると考えられていた時代もありました。貧しいから争いが起こるんだって。だからインターネットが普及して、携帯電話が普及して、物が普及して便利な世の中になって、東京から大阪まで2時間1時間半で行く、そういう時代になれば、物がどんどん豊かになって便利にさえなれば、スカイプで日本とタイで簡単に顔と顔と合わせて交信ができるようになれば、人は幸せになれると、そう考えられていた時代もありました。しかしその結果起こったそのこと、それは本当に人類はそれで幸せになったかとロイド・ジョーンズは語っているわけですね。答えはノーですね。20世紀の中で起こったこと、それはかつて人類が見たことがない2つの世界大戦も起こったんです。これまで考えられなかった人たちが殺し合い死んでいったわけです。産業が栄え、技術が進歩し、医療が進んで、教育が進んで、物が豊かになって、みんながこの便利な世の中になれば、そしたら人間は幸せになれる、国際連盟が作ったらなれると人々は考えてきましたが、それは大きな失敗であって間違いであったことが歴史が証明しているっていうふうに彼らは言うんですね。私は納得がいくわけです。そして唯一ただ聖書だけが、そしてキリスト教だけが、なぜ人類は幸せになることができないのかという答えを、実は2000年3000年前からちゃんと語っている。でそれを無視して、人間が人間の手によって理想郷を作ろうとするからうまくいかないんだということですね。では聖書が教えているその悲惨の原因とは何か、どうして私たちの世界は物が豊かになり、教育が施され、そしてこの技術が進んでいく、それにもかかわらずですね、問題は増え続ける一方なのか、かつてなかったような犯罪がどんどん起こっていくのか、世の中はどんどん悪い方向にいっているのはなぜなのかということが今日の聖書にも記されているわけです。今日の聖書でダビデがまず何をしようとしたかということが2節に書かれているので読みたいと思います。この2節からさっき読んだこの4万700人の人が死んだという出来事につながっていくわけですけども、2節ご一緒に読みましょう。3、はい、ダビデはナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたようにと考えた。そこでダビデは家来を派遣して彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがアモン人の地に来た時と記されています。 実はこの10章2節のダビデはナハシュの子ハヌンに真実を尽くそうというこの真実を尽くすというこの言葉は9章の1節でダビデがですね、私はヨナタンのためにそのものに恵みを施したいというこの恵みを施したいという言葉とヘブル語の聖書の原語は全く同じなんですね。ヘブル語で物を行う実行するっていうのはアサーっていう言葉が使われますね。ヘブル語で言うとアサー、ダビデはアサーヘセドって書いてるんです。ヘセドっていうのは恵みっていう意味ですね。真実とも訳されますし、愛とか慈しみ、神様の愛というふうにも訳される言葉、ヘセドという言葉が使われています。すなわちこれ日本語の訳書は9章と10章で訳し方をあえて日本語では変えてますけれども、原文では同じなんですね。つまりダビデはヨナタンのゆえにその子供を探し出して恵みを施そうとしたと同じような気持ちでですね、このかつて世話になったアモン人の王様の子供に恵みを施そうとしたんです。真実を尽くそうっていうのはそういうことですね。愛を示そうとしたんです。そしてお父さんを失ってきっと悲しんでいるその息子たち、あるいはその国の人たちに慰めを与えよう、励ましを与えようってダビデはしたわけですね。しかしこの慰めの使者が恥ずかしみを受けるわけです。3節もご一緒に読みしましょう。3、はい、アモン人の司たちは彼らの主君ハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって彼が死気味に敬っているとでもお考えですか。この町を調べ探り覆すためにダビデはあなたのところに家来をよこしたのではありませんか。これが今日まず覚えたいことですけども、なぜ戦争が起こったのかということの理由であります。もしこの時アモン人の司たちがですね、ダビデの好意親切善意を信じてですね、疑わないで感謝して受け取っていたなら、メヒボシェテのようにですね、本当にダビデの前にひれ伏してありがとうございますと、自分は犬、死んだ犬のような存在なのにどうしてこんなにしてくれるんですかって、メフィボシェテのようにダビデの恵みを素直に受け取っていたら、こんな戦争にはならなかったわけですよね。なぜ戦争が起こったのか、なぜ4万700人の人たちが死ななくてはならなかったのか、それはアモン人の人たちがダビデの言った恵みを信じず拒んだからですよね。すなわちこれが人間にある罪であるということです。彼らの悪い心がこのダビデの真実を疑い、そしてダビデはきっと自分たちにとって悪いことをしようとしているんだというふうに考え、そして4節に書いているようにダビデの使者を侮辱するようなことを起こすわけです。そして6節にあるようにアモン人は自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取って兵隊を募るんです。そして自分たちだけじゃなくてアラムの国にこの援軍を頼み、自分たちだけじゃなくてアラムの人たちまでこの黄泥の争いを巻き込んでいくわけですよね。なぜこの戦争が起こったのか、それは彼らの心にある罪が本当の原因であるということです。そうですよね。ここで彼らが素直にダビデの言うことをメフィボシェテのように信じていたら、受け取っていたら、こんな戦争はしなくてよかったんですよ。しかし彼らが人の行為を疑って、そして悪く考えて、そして悪いことをそこで行ったゆえに、この関係のない無実の人たち4万700人の人たちが死ななくてはならなくなったわけです。これが聖書が私たち人間にずっと前からずっと言い続けている理由です。なぜ人は幸せになることができないのか、どうして人間はユートピアを作ることができないのか、どうして教育が進むのに物事は改善しないのか、どうして医療が進んで技術が進んで、そして物が豊かになって国際連盟ができて、それなのにどうして人間は争うのか、 なぜ不幸が起こるのか、どうして難民が生まれるのか、どうして貧富の差が生まれるのか、どうして争いが絶えないのか、それは教育の問題ではない、技術の問題でもない、貧富の問題でもない、それは私たち人間の心に問題があるんだということですね。私たちの心が問題だということです。このアモン人の心が問題であったように、人の心を疑う、そして悪いことを企て実行する、その悪い心、罪が問題であるということですね。お開きにならなくても結構ですが、ヤコブの手紙の4章でヤコブという人が同じことを教えています。ヤコブの手紙の4章1節、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。皆さんよく考えてください。自分が今直面しているこの苦しみや問題、職場での悩み、また教会での問題、あるいはこの世界の問題、家庭での問題、一つ一つ突き詰めていくならば、どこかで誰かの自己中心の罪が必ずあるはずです。それが問題なんです。自分さえ良ければいいと思う人がいるからこじれるんです。自分以外の人はどうなってもいいと思う心があるから問題が起こっていくわけです。日本さえ良ければいいと思うから中国や韓国と争いが絶えないわけですよね。全ての原因は人間の心にあります。世界大戦が起こったのもそうですね。人の心から走っているわけです。原子力爆弾が落とされたのは、それは人の心に問題があったわけです。原子力の発明自体は悪いものでも何でもない、しかしそれを使う人間の心がずっと昔から一向に進歩しないので、改善されないので、繰り返し繰り返し技術は進歩し、人は宇宙にまで行けるようになり、教育は施されるようになり、でも人の心が変わらない限り犯罪は終わらないわけです。むしろその犯罪はどう増していく一方であるということですね。新聞を見るならそのことは明らかですよね。かつてなかったような知的な犯罪が起こるようになったわけです。それ何が問題か、それ何でも言いますけれども、それは私たちの心に問題があるんです。私たちは外側が解決すれば幸せになるのではなくて、自分の心が解決しない限り人は幸せになることはできない。それは聖書が、そして聖書だけがそのことをずっと言い続けていることであるということですね。私たちそのことを今朝もう一度覚えたいんです。私たちの本当に向き合わなくてはいけない問題、それは社会的な改革ではない、政治的な革命ではなくて、技術的な革新でもなくて、まず自分の心が変わることがまず願わなくては、私たちは幸せな世界を作ることはできないんだということですね。アモン人のこの心がなければ、アラムの人たち4万700人が死ぬことはなかったということですね。第2に移ります。ちょっと長く喋ったので短くいきますね。第2にこの戦いの内容がこの6節以降に記されています。アモン人がですね、このダビデに憎まれるようなことをしたのでですね、これはやばいと恐れるわけですね。罪を犯した人はその報いを恐れるわけですね。でダビデは別に攻めてきたわけではないんだけども、アラムの傭兵を雇うわけです。歩兵2万、そして他のこのマーカとかトブっていうのも、このアラームのいわゆるこの連合国のうちの一つですね。合計すると3万3000人のこの人たちを傭兵として雇うわけです。それにアモン人のその兵隊がいますから、このものすごいこの数のこの兵力がこのアラム人とアモンの ごめんなさい、アラム人とアモン人のこの連合軍にあるわけです。でこの7節でダビデはこれを聞いてヨアブと勇士たちの全軍を送ったわけですね。今までだったらダビデは自分が先頭になって戦うわけですけど、この時はどういうわけかこの自分は戦いに行かずにですね、このヨアブとその兵士たちを送るわけです。でアモン人はこの門の入り口で戦いの備えをして、その他のアラブの連合諸国はこの別の野にいた。そして、このイスラエル軍はですね、ヨアブ率いるイスラエル軍はこのアモン人とですね、言いにくいですね、アモン人とアラムの兵隊たちに、挟み撃ちになるようなそんな状況に陥っているわけです。それで、将軍ヨアブさん、ダビデの将軍ヨアブさんがですね、9節、戦いがこの前と後ろにあることをこう見てですね、イスラエルの精鋭の中からさらに精鋭の人たちをこの、選び取ってですね、この後方のアラムに備えるわけです。そして自分の弟のアビシャイにですね、残りの兵隊を預けて、その前面にあるアモン人ですね、アモン人に向かわせる。要はこの挟み撃ちになっているので、前と後ろにこう分かれて戦うっていう、こう作戦を取るわけです。で11節、もしアラムが私より強かったら助けてくれと、でもしあなたが負けそうになったら私が助けに行くからというようなことをこの弟に言ってですね、そして12節を言うわけです。これ一緒に声出して読みたいと思います。12節、3、はい、強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。聖書にですね、いいですか、今まで読んできた中でですね、ヨアブがですね、こんな風に信仰的なことを言ったのは今日初めてなんですね。今までヨアブっていうのはダビデの将軍ではあったわけです。だから当然イスラエルの神様のことを知っていたと思います。でも彼のその言動からはですね、こんなふうな信仰的なことは一回も出てこなかったわけですね。しかしこの時彼はこの具体的なこの作戦、前と後ろにこう挟まれているそれに対してそれぞれをこう分けてで戦うという具体的な現実的なこの対処をすると同時にですね、主は御心にかなうことをなされるという信仰をここで表すんですね。今日ここから第2に覚えたいことですね、それはこのヨアブの信仰でありますけれども、私たちも人生の途上でいろんな困難にぶつかることがあるわけです。それがこの時のヨアブたちの状況ですね。前も敵、後ろも敵、しかもものすごい大軍であるわけです。しかしヨアブという人はこの時信仰を表したんです。現実逃避はしてないんですね。現実的にできることをベストは尽くすんです。でも神に信頼していくわけですね。私たちも現実の困難の中で神を見上げていくということをしていきたいと思うんです。そしていいですか、信仰というのは、今日のこの箇所から分かることは、信仰っていうのはこういう困難の中で本当に試されるということです。私たち平和の時には本当に信仰があるかどうかは、それ本当かどうかは分からないんです。でも私たちが人生でいろんな戦いに投げ込まれるとき、初めてその人が普段本当に神様を信じていたのかどうかが明らかになるということです。ヨアブという人は信仰があるのかないのかよくわからないような人でしたけども、でもこの本当に追い詰められたときに信仰を表したんです。困難は私たちが信仰を輝かせるその機会であるということをぜひ覚えてください。困難を通して私たちは初めて信仰を明かしすることができるんです。平和な時は私たちはいくらでも格好のいいことは言うことができます。迫害がない時に私たちは神様を信じているということは簡単です。でも困難な中で それでも聖書の言葉を信じますと言えるかどうか、それは困難な中で初めて試されるんです。信仰のその進化っていうのは困難の中でこそ問われていくっていうことです。アブラハムという人の信仰もそうでしたね。イサクを一人子を捧げなさいと言われた時に初めて彼の信仰が明らかになったってわけですね。平和な時にはその人に信仰があるかどうか本当のところわからないです。でも困難な時に信仰が試される。今困難の中にある一人一人に今日主は語りかけています。今神様はあなたが信仰を輝かすこと、信仰を持って主を見上げることを待っておられる。今こそ信仰の見せ所であるということをぜひ困難の中にある人は覚えてください。今信仰を発揮しないでいつ発揮するんだと自分に言い聞かせてください。困難な時だから信仰を証しすることができるんです。平和な時にはそれは証しすることは誰でもできるわけですから証しにならないですね。しかし困難な中で目に見えないお方を見上げていくことが信仰ですから、それが私たち一人一人に教主が求めておられることであるということ。もう一つだけここで付随的に覚えておきたいことは、13節14節でヨアブと彼の部下の兵士たちがアラムと戦おうとして近づいた時、アラムは彼の前から逃げた。でアモン人はアラムが逃げるのを見て同じようにアビシャイの前から逃げたと書かれています。つまりいいでしょうか、私たちが困難な戦いの中でですね、ああ聖書の神様は本当に普段平和な時には言ってたけども、でも今もそうだって信じます、もうほんまに大変でこの先どうなるかわからないけれども、でも私はあなたを信じて一歩踏み出します、こうやって踏み出した時ですね、いいですか皆さん、こうやって一歩踏み出した時には敵は逃げるんです。それが今日の聖書が書いていることですね。つまり本当の戦いはアラムと戦う戦いではなくて、困難な中で一歩踏み出せるかどうか、それが本当の勝負だということです。私たち信仰生活にとっての本当の勝負どころは人生でうまくやれるかどうかではなくて、困難な中にあってそれでもあなたを信じますって主を見上げてこの御言葉にですね立つかどうか、それが私たちにとっての本当の勝負どころであるということをぜひ覚えてほしいんです。なぜなら主に信頼するなら必ず勝利を得るからです。パウロは言いますね、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうかって。だから私たちが神様に従うなら絶対に敗北することはないです。敵は逃げていきますね。しかしサタンは私たちから信仰を奪おうとしますので、お前そんなこと言って神様の言葉、聖書の言葉なんか信じれたら世の中に渡っていけないぞって、お前そこでそんな愚かな決断をしたらですね、後でどんなひどい目に遭うかわからないぞって、このアラムとアモンの大軍のように私たちを脅してきます。神様なんか信じたらろくなことないぞって脅してきます。これが本当の戦いです。それに対して私たちは御言葉に立つか、神を信じることに立つかどうか、そこが本当の私たちの勝負どころであるということをぜひ覚えてほしいですね。アラム、ヨアブという人は、まあ、この後もちょっといろいろ悪いこといっぱいする人なんですけども、ほんまに信仰があるのかどうかよく分からなかった人ですけれども、でもこの時人生の危機において信仰を発揮したんです。その信仰を私たちも発揮していきたい。もちろん失敗することもあります、逃げてしまうこともありますね。でも繰り返し繰り返し主に立ち返っていって、あの時失敗したけども今度は踏みとどまろう、神の言葉に立とうって その努力やめないでほしいと思います。最後もう一つだけここから覚えたいと思いますが、19節でこのこういうふうに言っているわけですね。ハダデエゼルに仕えていた王たちは皆自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、イスラエルと和を講じ彼らのしもべとなった。アラムは恐れて、それからはもうアモン人を救おうとはしなかった。つまり、ダビデの真実恵みを疑ってですね、ダビデの使者を侮辱して送り返したその愚かなことを犯したアモン人はですね、結局アラムからも見捨てられることになったわけです。そして11章12章に記されているんですけども、このあとダビデ軍に囲まれて滅んでいきます。誰も彼を救う者はいなくなった。そして滅んでいきます。しかし今日最後に聖書からもう一つだけ覚えておきたいこと、それはしかしこのアモン人を聖書の神様は決して見捨てないということです。あんなやつ滅んだ方がマシだと私たちがこの聖書を読んで思うかもしれません。私でもそう思いますね。ダビデよくやってくれたと思いますね。せっかく人の行為をですね踏みにじるようなですねひどい奴らなわけです。そして彼らのせいでこの関係のなかったアラム人までですねたくさんの人が死んでいったわけですから、アモン人なんかは死んで当然、破れて当然、滅びて当然。でも聖書の神様はそうはご覧にはなられないということ、イエス様は何とおっしゃっているか、マルコの福音書にこう書かれていますね。マルコの2章のところで、こういうわけです。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たんですって。つまりイエス様だけはこのアモン人のような人を決してお見捨てにはならない。これが聖書の福音です。私たち一般の基準で言えばダビデの恵みを無視したようなそんなやつにはもうこのチャンスはない、滅びて当然だって思うわけです。でも聖書の神様イエス様だけはそういう人を絶対に見捨てないということですね。アラムからは見捨てられます。この世の人たちからは見捨てられます。でもイエス様は見捨てにはならない。いやそういう人を招くために私は来たんだ、そうおっしゃる神様であるということですね。第一テモテの一章でパウロという人はこう言っていますね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですとパウロは言っています。イエス様は罪人を救うためにこの世に来られた、すなわちアモン人を救うために世に来られたんです。これが聖書が教えている神様ですね。最初に述べたように聖書は全ての人間の不幸の原因を述べています。それは人間の心にある罪ですね。ですが聖書はこの問題だけを教えているわけじゃなくて、その問題の解決もちゃんと教えています。それがイエス様ですね。あなたの問題はこうですよというだけを聖書は教えているのではなくて、じゃあその問題からどうやったら救われるのかというこの解決もちゃんと聖書は教えているということです。ある人が病気になってお医者さんのところに行って、あなたあのいうことをしてそこにがん細胞があるから、それであなたはこうこの後死んでいきます、こんな苦しみにあります、こんな痛みにありますっていうこの診断を下すだけではなくて、こうこうこうすればそこから救われますよと ここのお医者さんが言ってくれるようにですね、聖書は解決をちゃんと示すわけです。私たちの本当の問題は、それは私たちの心にあります。そして私たちのこの心をキリストは救ってくださるために来たんだと聖書は教えているわけですね。今から2000年前のローマのその支配の中にあって、この十字架刑というのは最も大きな犯罪を犯した人がかかるこの極刑であったわけですね。そしてこの十字架にかかったですね、犯罪人のこの一人がですね、こうもう今にもこの死にそうなこの状況の中でですね、このイエス様に言う言葉があります。ルカの福音書23章にそのことが書かれていますけども、この人本当にこの重い罪を犯して十字架で今まさに死なんとしているこの人がイエス様に言うわけです。イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。最も重い罪を犯した人がこの死の間際にあって、イエス様に私を思い出してくださいって言うんです。イエス様なんて言いましたか？お前なんか知らんなんて言わなかったですよね。お前はちょっと罪大きすぎるからあかんとはイエス様言わへんかったわけですよ。アモン人のようなやつはもう死んだ方がいいってイエス様言わないんです。イエス様こう言いましたね。イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様はよし分かった、あなたを救ってあげようって言わなかったんですよ。そうは言わなかったんですね。もうあなたは救われてるって言ったんです。まことにっていうのは確かにっていうことですね。ギリシャ語でアーメンっていう言葉が使われてますけども、まことにあなたに言いますと、あなたは今日私と共に天国にいます、ね。どんなに大きな罪を犯しても、そして人々から見捨てられても、このアラムに見捨てられて救う者がいなくなったこのアモン人のようであっても、聖書の神様は許し救ってくださる。私たちがどんなにその心が汚くて、本当に人のことを悪く思って、あるいは人を傷つけてしまったり、あるいは傷つけられて苦々しい思いをなくすことができなかったとしても、また神様を裏切ってですね、罪の誘惑に走っていってしまったとしてもですね、さっきアット・ザ・クロスという賛美歌の中にもね、同じような歌詞がありましたけれども、それでも主は、主に立ち返るならば許してくださる、救ってくださる、そういう人を救うために主は来られたんだというと、私たちはそのことを信じて仰いでいきたいと思うんですね。一言お祈りにしましょう。天の神様、今日ダビデのその真実と恵みを裏切って、本当に大きな戦争に起こり発展し、多くの人々が死ぬ悲惨な戦争の記事を学びました。私たちの本当のその問題は私たちの一人一人の心にあります。本当に心をご覧になられる主よ、本当にこの場で自分の心をさらけ出すならば、隣にいる人、教会にいる人にとても見せることができないような悪い考え、悪い心が私たちの中にはあります。教会にいるときはそういうことはないかのように振る舞っていますけども、正直なところ私たちはあなたの前に顔を上げない、人には知られることのできないような、そんな罪を私たちは見ない、隠し持っています。主よ、このような罪が私たちを苦しめています。どうかそのためにイエス様が世に来てくださった、そのことを今信じますから、どうか私たちの心を救ってください。明日 からのその生活の中でいろんな困難が待っており、自分の力や考えではどうにもできないような問題が私たちの中にはあります。しかし主よ、今あなたを見上げますので、ヨアブを救ったあなたが今私たちをも救ってください。そうしてくださるあなたであることを信じます。どうぞ私たちが一人一人が心が変えられて、そして私たちを通して世界が変えられていくように、私たちの職場が変わっていくように、私たちの家庭が変わっていくように、そして世にあって一人一人の本当に苦しんでいる人たちの心が救われていくように、あなたがどうか導いていってください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。